恵みをいただく御言葉は、ヨシアキの18章11節から28節までです。ヨシアキの18章11節から28節。ベニヤミン部族の諸氏族がくじを引いた。彼らのくじに当たった地域はユダ族とヨセフ族の間にあった。彼らの北側の境界線はヨルダン川から出て、その境界線はエリコの北側に登って行き、さらに山地を西の方に登って行き、その終わりはベテアベンの荒野であった。そこから境界線はルズに向かい、ルズの南の方の傾斜地に進む。ルズはベテルである。さらに境界線は下ベテホロンの南にある山の近くのアテロテアダルに下る。境界線は折れて西側でベテホロンに面する山から南の方に回り、その終わりはユダ族の町キルヤテバール、すなわちキルヤテエリアムであった。これが西側であった。南側はキルヤテエアリムの端からで、境界線は西の方へ出て、ネフトワハの泉に出て、境界線は北の方レファイムの谷間の中のベンヒノムの谷を見下ろす山の端に下り、ヒノムの谷を南の方のエブス人のいる傾斜地に下り、エンロゲルに下る。それから北の方に折れ、エンシェメシュにで、アドミムの坂に対するケリロテニで、ルベンの子ホバンの石に下る。それから北の方アラバの近くの傾斜地に進み、アラバに下る。その境界線は北の方ベテホグラの傾斜地に進み、境界線の終わりは潮の海の北の入り江ヨルダン川の南端であった。これが南の境界線であった。ヨルダン川が東側の境界線となっていた。これはベニヤミン人の相続地で、その諸氏族の周囲の境界線によるものであった。さてベニヤミン部族の諸氏族の町々は、エリコ、ベテホグラ、エメクケティツ、ベテハーラバ、セマライム、ベテル、アビム、バラ、オフラ、ケファル、ハモテ、オフニ、ゲバで12の町とそれらに属する村々であった。またギウオン、ラマ、ペーロテ、ミツパ、ケフィラ、モッザ、レケム、イルベール、タルアラ、セラ、エレフ、エブス、すなわちエルサレム、ギブアテ、キルヤテなど14の町とそれらに属する村々であった。これがベニヤ民族の諸氏族の相続地であった。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、このベニヤ民族、すなわちイスラエルの末っ子のこの部族が得た町々、その町々は本当にその領地は狭くありましたけれども、しかしヤコブがベニヤ民に与えた祝福、その通りに2つの大きな型に挟まれた形で、そしてなおかつベニヤミンの母ラケルの死んだ場所、そこをベニヤミンが獲得しました。私たちにとって必要な今日霊的な養いをあなたが与えてくださいますように、私たちも 元に得るべき領地をしっかりと得て、そしてそこであなたによって培われ、あなたによって養われるものであり、決してベニヤミンがその後たどったあの荒々しい歴史に習うことなく、ただあなたによって平和に過ごすことができる私たちでありますように。今日この語るしもべの唇を清め整えてください。またこれに預かる生徒たち一人一人の耳と心を整えて、あなたの御言葉の命をいただくことができますように、あなたがこれからを支配して導いてください。感謝して愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシュア記の前回のところではですね、まだなお7つの部族が相続地を得ていない、そういう状況でしたので、ヨシュアはですね、あなた方いつまでその相続地を占領しに行くのを先延ばしにしているのか、それで部族ごとに3人を選び出して、そのイスラエルの各地のその領地、それを探らせました。でそれで、真っ先に帰ってきたのがどうやらベニヤ民族だったようです。でそれでベニヤ民族がヨシアの前にその相続地の調査結果を持ってきて、それでヨシアが、くじを引いたところ、ベニヤ民族のその、相続地その場所が、この、11節の方から20節までのところにその境界線が東西南北と示されており、大まかに言いますとですね、12節にあります通り、ユダ族とヨセフの部族の間に挟まれた形になっております。聖書地図の方を見ますと、ちょうど視界のすぐ北側のヨルダン川の西側の方ですね、そこにちょこっとね、エフライム族とユダ族の相続地に挟まれた形で、ちょっと地図から見れば狭い範囲になります。そのところが割り当てられました。でこのユダ族とヨセフ族の間に挟まれた形、これはですね、申命記の33章の方にモーセの祝福の言葉があるんですけども、使命記の33章の12節のところ、ベニヤミンについて言った。主に愛されている者、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばう。彼が主の肩の間に住むかのように。このところです。彼が主の肩の間に住むかのように、確かにですね、大きな領地、ユダ族とヨセフ族の、その2つの両肩の間に挟まれた形で、その領地は存在します。そしてベニヤミンには、主に愛されているもの、彼は安らかに主のそばに住まい、主はいつまでも彼をかばうとあります。で確かにですね、このベニヤ民族が割り当てられた領地、そこは狭くはあるんですけども、しかしそのイスラエルの歴史の上で、結構ですね、重要なイベントが起こる町々があります。その筆頭はですね、この28節にあります通りエルサレムですね。なんとエルサレムは、ユダ族、あのダビデの町ということでユダ族と思われがちなんですけども、しかし、このヨシュア記においてくじで割り当てられたのは、ベニヤミンの土地なんですね、エルサレム。じゃあなんであのダビデが、そこを、ダビデの町として持っているか。それはダビデの時代までずっとベニヤミン人はですね、このエルサレムの中のエブス人を追い払わなかったんですね。エルサレムはずっと、要害として、その、ベニヤミンの土地の中に、あって、ずっと、ベニヤミン人はその町を、エブス人を攻め落とすことができませんでした。でも、 ダビデがですね、その、エルサレムの町を攻め落として、そしてそこに、ダビデ自身が居を構えて、そして、そこをダビデの町と、しました。そして後にはその町の中に宮殿が建てられ、また神殿が建てられました。そういうわけでこのモーセの祝福、主に彼は安らかに主のそばに住まいとあります。で、確かにそのエルサレムの町、そこの周辺はですね、ベニヤミンの領地ではあります。そして、ダビデのうちのソロモン王の時代の、その後ですね、イスラエルは北王国と南王国に分割されるんですけども、南王国はユダ族とベニヤミン族の二部族、それに割り当てられて、そしてこのユダ族ベニヤミン族がこのエルサレムの町のその神殿、それを自分たちの領土の中に得て、それで、まあ、北イスラエル王国よりも、まあ、少しだけ長生きして、まあ、それで結局、まあ、南ユダ王国もバビロン王州で捕らえられていってしまうんですけども、まあ、このように、まあ、南ユダ王国というとユダ族とベニヤミン族、この二部族が、そのところを得ました。まあ、ただベニヤミン族はですね、まあ、ヤコブの祝福によりますと、まあ、ヤコブ祝福では、まあ、このベニヤミン族は神裂く狼、朝には獲物を食らい、夕には略奪したものを分ける、創世記49章の27節に記されております。この出来事はですね、後に四式の時代に、まあ、そのようなことが起こります。で、その時代に なった時にはベニヤミン族はですね、本当非常に強い、戦闘員が多くいるその部族となっております。まあ、その時、四式の時代にですね、一時期このベニヤ民族はもうほぼ壊滅状態で、男600人しか残らないまでに、まあ、部族は、なってしまったんですけど、しかしその後再び持ち直してですね、まあ、サウル王の時代、まあ、サウルもベニヤ民人です。そして、まあ、サウル王がその王として成り立つ時には、この領土が全イスラエルの首都的な場所となりました。このベニヤミン人のその領土を見てみますと、まあ、ヨシア記の18章の25節のところに、ギブオン、ラマ、ベエロテ、このギブオンとかラマ、この辺がですね、ちょうどベニヤミンとヨセフの母親ラケルが葬られたその、墓石があるところです。ちょうどですね、ヤコブとその一行が、ベツレヘムの方に向かっている途中に、ちょうどラケルが産気づいてですね、ベニヤミンを産もうとしている時に、すごい難産で、その時に、まあ、彼女が、まあ、やっと生み出したその子供、まあ、彼女はベン・オニと、苦しみの子、そういうふうに名前をつけて、そして、ラケルは死んでしまったんですけども、でも、その父親の、ヤコブはですね、まあ、その子供の名前をベン・オニではなくベニヤミンと、名前をつけて、でそして、まあ、彼女は、そのエフラテ、ベツレヘムへの道の途中で葬られました。でそしてそこにですね、まあ、ヤコブはラケルの墓を建てました。まあ、それがだいたいギブオンの付近に、あります。ちょうどですから、まあ、彼女が死んだ、このベニヤミンが死んだ、あ、ベニヤミンの母親が死んだ場所、そこを、この末っ子のベニヤミン、そのお母さんの墓、お墓のところの領地をちょうどそのくじで得たようです。またですね、まあ、このベニヤミンはミツパというところ26節そこを得ております。まあ、後にですね、サムエルがそのミツパのところで集会を開いて、それで、ね、悔い改めの断食集会を開いて、 で、その時イスラエル全土が悔い改めて、ペリシテ人にやっと勝利することができた。まあ、このようにですね、もうこのミスパというところは、その地、まあ、いろいろな、その軍事的なあるいは政治的な重要なイベントが起こる場所です。そしてまた、エルサレムというこのイスラエル民族にとって最も重要な土地を相続地として、まあ、相続地としてはやってるんですけど、でも実際はですね、まあ、いつまでもその土地を、の敵を追い払わなかったから、まあ、結局ダビデの時代に、まあ、ダビデがその土地を占領して、そしてそこをダビデの町として得ることになりました。まあ、このようにですね、まあ、ベニヤ民族は、まあ、確かに狭い土地、まあまあ、確かにベニヤ民人はいつまでもこの領地を攻め落としに行くということをしておりませんでしたので、結局はこんな狭い土地、まあ、残り物が割り当てられたんですけども、でもベニヤ民にとって非常にふさわしい土地、そこを得ることができました。今日もの私たちもですね、いつまでも行くべきところ、それを勝ち得ていかない、そうしますと結局私たちはわずかなところ、狭い領域しか得ることはできないんですけども、でも得るとしてもですね、そこは本当に私たちにとってはふさわしい土地ですね。それを得ることができます。まあ、主は本当、まあ、これくじで、まあ、そのように示したんですけど、しかし当時のくじはですね、ただのなんかそういう宝くじとか確率のなんか狭間にかけるようなそういったものではなく、神様の御心を示す道具です。実際にあのアカンの罪を暴いたのもくじでした。イスラエル60万の中の一人に当選した、まさしくその一人がイスラエルの中で罪を犯したもの、まあ、そのようにして、まあ、このヨシア記の18章と19章のところにそのヨシアのくじの割り当てが記されております。そしてそれぞれのところに、まあ、各部族がそれぞれ当選した場所に、まあ、住んでいくことになる。まあ、そのようにして、まあ、イスラエルの領土の、その各部族への割り当てが、進んでいきます。どうか皆さんはくじを待って、行くのではなく、むしろ皆さん自身がですね、積極的に主が約束された御言葉を盾にとって進んでいって、そしてたくさんの良き土地を得て、そして、ユダ部族は、ユダ族とヨセフ族の、ね、この狭間にベニヤミンの領地が割り当てられましたけれども、私はユダ族やヨセフ族のようにですね、本当に霊的に、ね、長男となって、また積極的に攻めていって、そして勝ち得たところですね、あのそういう生徒たちのためにそこを、ね、割り当てて開ける、むしろ守りではなく攻める側として、そして大胆に多くを勝ち取っていって、そしてそれを多くの生徒たちに引き継がせて、そしてなお主の御言葉に信頼して進んで、もっともっと多くを勝ち取って、もっとたくさん与えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、ベニヤ民族はユダ族とヨセフ族の間に領地が割り当てられ、そしてモーセが予言した通りに主の愛された都のそのところを得ました。しかしベニヤ民族はいつまでもエルサレムを攻め落とさなかったが故に、ダビデがそこを攻め落として、そしてそこはダビデのものとなりました。私たちはいつまでも攻め落とさないものではなく、むしろ大胆に進み行き、そして御言葉を信頼してそこを勝ち取って、多くの生徒たちにその霊的な良き土地を引き継がせて、むしろ養って、そして歩んでいく私たちでありますように、ますます霊的に積極的な勇士として、主よ、この天性の生徒たち、またこのメッセージに預かるすべての生徒たちをあなたが祝福し、そして本当に強く大しく大胆に勝ち取っていくものでありますように。どうか私たちも ふさわしい相続地をあなたが示してください。そこを示されたのであるならば、大胆に進み入って勝ち取る私たちでありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。